さて、いよいよ第5章に入りますけれども、第5章はもう悟りの境地へと進展していきます。ということで、どうぞお聞きください。
こういったことは悟りの世界になります。ね、でも宗教は関係ないんですよ。ここね、1分間で皆さんを幸せにする方法を教えます。ね、今1分間息を止めてください。限界が来てバッと息をします。ね、息が滑る幸せ、ね、これね、坊主の悟りの世界じゃないかな、坊主の悟りとは、普通がありがたいと知ることが坊主の悟り、ね、でも悟り開くために2年も3年も壁に向かってお祈りしてる。外には太陽も花もあっていい景色あるのにね。あ、こいつ先生宗教関係じゃいないよね。大丈夫ね、で、仮に滝に打たれて悟りを開く、ね、よくテレビでも見ますね。そんなもん、滝に打たれて悟り開けるぐらいなら鯉とか生詰めが悟り開く。そうでしょう。何をしたのかという話になってしまうんですけどもね。だから、飽きないの悟りとは何か。欲を持って楽しさを知る、これが商いの、悟りなんですね。だから人間、その本にも書いてありますけれども、欲がなければ成長しません。例えば私は出世も望みません、お金も望みません、でもじゃんじゃんバリバリ働くという人おるわけないでしょ、ね、人間欲がなければ成長しません。これはご異論ございませんね。それをね、坊主はね、よくあまり、よくあまり。ねえ。それで、ね、下手したら出家せよ。第三ですから。よく考えてごらん。坊主ってすごいとこに住んでないか、おい。己はそこまでよく住んでるって、己が一番いいとこ住んでるよね。そんなバカな話あるかっちゅう話やね。だからシンプルに見たら一番、わかりやすい。それで、キリストなんかもそうよ。例えば、愛で世界を包みたい。これ大欲やね。そうでしょう。欲の塊じゃないの。だからそれは否定してません。その欲があるから成長するんですよ。ただしね、その欲をどこかで捨てなければ、今度は成功はしないんです。これは簡単な話やね。例えば今、あなたでも誰でもいいんですけども、糸くずみたいになると、ベンチ取りたい、そうなる。皆さん協力してね。する？しないわな。なんでお前がベンチ飲んで協力せなあかんとなるわけ。その欲のためには人さんは協力してくれませんね。ということはまず公やけ。私ね、西宮からゴキブリ消しますよ。西宮地域の誇り持ってますよ。だから皆さんが協力してくれる、担いでくれはる。だから要は書いた図で書いた方が分かりやすいんですけどもね、全て縦軸と横軸があると思ってくださいね。縦軸横軸ね。縦軸というのは人間力とか精神論とか、そっちの軸なんですね。それで行き着く先は、ここはやはり宗教になります。だ、縦軸の弱いのは何なんですか言ったら、時間がものすごくかかる。だからよく坊主でも先日修行やりました、悟りを開きましたって死ぬわな。悟り開いたら教えや言うほど時間がない、ものすごい時間がある。今度横軸言うのはね、欲。横軸はね、スピードをものすごい持ってるよね。人間成長もすごい。だから推しも食いたい、別飲みたい、いいとこ住みたい。今ちょっと下品な話は割愛してますよ。本当はもっと違うこと言うんですよ。でもその欲はどんどん加速を持ってるわけで、自己成長する。その自己成長したときに、この加速を持って縦軸に行く、横、ここで欲を捨てる。そしたらいろんな方が担いでくれる、人の協力を得れる。 この PCR も何歩僕が偉そうにでもダメなんですよ。全国250社が僕を担いでるから。そういえばね、だから名会業もできるよ。うち一社で名会業なんかやっても商品さばけませんよ。250社があるからどんどん商品も作ろうよ。なんで大金も日本で一番安い仕入れ仲間がおるから。だから成功しよう、ここがスタートでここがゴールとしたらこの道しかないんですよと。こっからはもう時間切れやね、ここはこの道はありませんと絵で描いたら分かりやすいね。だからね、長生きなんですけどね、僕昔から学校の先生はサノムティーチャーで、僕が見たキンドはウノムティーチャー、何とも分かります。だからどうしても書くとか絵でやってしまうよね。だから今回も原稿あるんやけども、原稿を読もうとしたら左脳が動いてしまう、喋れなくなるから。でもこれ見したら右脳が勝手に絵を見ていってくれる。多分あと3時間は大丈夫かな俺皆さん困ると思うけどもね。だからやっぱり、開けてるのは右脳のティーチャー、そういう意味で、皆さん方にも何かお役に立つことあるんじゃないかと思ってるんですけどもね。専門家としてどうですか、何かご意見ありますか。それとね、僕毎週のように、研修をしております。その時にね、面白い光景と出会うんです。これは多分先生方と同じ思いをしていると思う。これはね、日本人相手日本語で喋ってるわけやね、と出会ってるね。でも送信機があって受信機もあるんよね。そうしたら私の送信機からどんどん受信する方、まあこれを優秀な方できない方言うかな。片方はね、研修に来ときながらね、私の電波届かない、吸収しない。不思議だな。これ学校の生徒でもそうなんじゃないの。同じ言葉で同じ日本人だと言葉分かっとるよねと。それなんだこいつには入らんいうことありません。でもなんかこいつはなんかボンボン勝手に盗んだ場合入ってしまう。これ分かった、これ教育の話になるからね、多分今からどんどんお叱り来ると思うんやけどね。学校の教師はねちょっとね教え方教育を間違っとるから、どういうんかね、生徒たちに教育というものを、例えば今これを覚えとかな将来困るとろくな大人にならんと脅かし恐怖を煽ってどうするんだ。それをね、なんかあの恐怖を植え付けることが愛と勘違いされているんでしょうけども、それは罪だよ、ね、そうじゃない。さっきの今の送信機と受信機いう話を思い出してください。僕は謎がわかったんです。受付の英語はね、困ってる人、早く私の話聞いて早く商売したい、早くお金を稼ぎたい、だから必死になって見もしますよ。困ってる人、ほな受信止まる人、困ってない、今他にも仕事やってるよ、飯は食えるよ、飲食出るかな、そうなってる一個も入らない。人間困った時が学習する時のが分かったり、押し付けでは学習できない。私もさ、学生時代からまともな勉強してない、方程式も知らない、英語も知らないよ。でも未だ困ったことがない。でも今僕に白人の彼女できてもらう、俺今から英会話行くすぐなあ、そりゃ困った時は学ぶ時、必死だって勉強するやろな。だから皆さんも、教育に対して心配せんでいい、奥さんのことほっといていいよ、困ったら勝手に勉強してるから、そういうふうに思った方がいいかもわからないけど、プロから言ったら違う意見もあるんだね、それはそこそこにしてね、まあ反対ね、まあ、そういう教育の方で言うとちょっと品種変えますんでね、人生論の方で追い換えましょうということは、今の論法で言えば人間困ったことは起きないのが分かるな、困った時は学習する時なんだと。 ね、だから頭抱えて、うんと言うてる人がおったら、一生懸命に学習しとるなと、頑張れよと、そう言ってやったらいいわね。だから本当に、困ったことは起きない、学習するときだな、そんなことちょっと覚えてあげたら、これは真理だと思いますよ。それを大抵覚えになる人はね、あれ困った、これ、困ったという人多いんですよね。困ってない、困ってない、学習するときやだよ、頑張れ。それとも、でも困った、よかったな、やっとお前が勉強できるときやけど、教えてやろうか。そのとき教えてやってごらん。吸収は早い早い。もし今英語の教師の方に言ってごらん。今僕本当に英語覚えたいから、そら吸収は早いと思うよ。別に姉ちゃんじゃないんだけどね。私海外に3分時ぐらいおるよね。なのでいろんな、偉いさんみたいな人とゴルフをする。また向こうでは外人とゴルフするわけ。私英語が喋れない。ね。最初3ホールぐらいは。ナイスショットぐらいで3速ホールがいけない。4ホール目からぐっそっと変えるんやけども、4持って5ホール。あとだ、しらーっとなるよね。人間関係作るべきこのゴルフの場は、何か顔合わすの嫌だってね、誰が喋れるもん来いよと、なってしまうよね。だから、本当に、英語、こんなんだ、こいつ先生が随分乗るからやめよう。ちょっとなっとった方が、勉強しとった方が良かったかなと思うんやけどね。でも最初は私、韓国から行きましたので、韓国語は喋るんですよ。だから、バカだから韓国でついに中国とかになった時にね、最初から英語を覚えときゃ、みんな受け取ったという反省もあるんですけどね、これは余談です。それとね、教育といえば、道徳ではないんでしょうけどもね、今、当たり前のように、ものすごいいいことよ、いいこという話をしとるんですけど、感謝、ありがとう、よう聞きますね。それは皆さんも教育されとるんでしょう。親も教育しとるんですよ。会社も当社も全てに感謝から始まります。大切なんよな。でもこんなしょうもないこと僕が言うと思うね。その感謝ありがとうはいつの日か突然に通用しなくなるんやと。それは何だか分かりますか。やっぱり100回ありがとうというより一遍ありがとうと言われる方が得があるんだな。人間はね、三つから出た。一つ、体。体には栄養。次は頭。頭には知識。次は soul、魂。魂には徳。この徳を得るのにはありがとうじゃない。ありがとうと言われること。だからね、最初、よく社員教育なんかでも、ありがとうの癖を一生懸命つけさせたいよね。それ私の言葉を真に受けてね、1日50回はありがとうと言いますという人間が現れたわけ。その人間嫌われてますよ。ね、やっぱり100回ありがとうというより1回ありがとうと言われると僕の貯金ということをね、きっちり、教えとった方が良かったかなと思います。それとね、もう一つはバランス感覚。私もね、いろんな方と付き合いあるんやけどもね、人間もらいっぱなしとかされっぱなし、ダメよ、バランス取りなさいよ。これ一番大事な話。僕が気前にもんやし、ちょっと小銭持ってる前でボンボンボンボン怒りますよ。なんともありませんよ。でもずっとおもらっぱなしないと取ったら、もう付き合いにはね、これは本能として3回に1回ぐらい出せよ、お前。ここは田舎屋だろうと、ここは出せと、高いとこは俺が出すと。ねえ、北村さん。田舎屋よ、思ってくれもんね。そういうバランスが必要。何言いたいというのは、アサヒビールの社長の世話だとって、キリンビールで乾杯したらダメやで。それは、やっぱり筋というもんがあるから、筋を通しなさいと。これは人間としてものすごい大切なこと。口にはしないけどね、誰も。だからその感謝にしてもありがとうにしても、私携帯持ってないんです。携帯持った仕事になりませんからね、全てメールでしかやり取りしてませんけども、いろんな方からも毎朝メール来ます。全て感謝とかありがとうで、みんな書いてる。飽きましてね、たまには俺にありがとう言わせよ、思いません？だから言われっぱなしよ、俺。なんか疲れてきてね、 まあ、だから本当に切に、トムの貯金という、ね、100回ありがとうというより1回ありがとうと言われる、それを覚えてちょうだいというのを切に思います。
第5章は悟りの境地へと進展していったということですが、悟りとは奥が深いものですね。
そうですね、ここでね補足としてなっちゃんも一つ、覚えとっていただきたいことがあるんやけどもね、はい、皆さんそれぞれ自分の価値観を持って働いておられます。でもね、ただ指示されたこと、与えられたこと、それをただただ働いている人はね、人間息を吸っていることと同じなんですよ。要は生きるため当たり前のことなんです。これを気がついていただかなければ次の発展がないわけですね、
はい、
だからこれ以上求めるには、欲といえば語弊がありますが、楽しさなしではありえないんですね。だから自分も楽しく、人も楽しい発想をし続けてごらん、うん、必ずその後ろに幸せの道ができますからね。
その幸せの道は後ろにできるんですね、前ではなくて。
前でにはできません。
でも師匠の話を聞いていて、ありがとうっていうのはよく心がけてるんですけれども、一回ありがとうと言われることをこれから心がけていこうと決意しました。
素直やね、なっちゃんは。さすが私の一番弟子だね。
いえいえ、でも本当にね、心に響きました。幸せな人生送れますかね、私。
当然当然、
はい、
もうそこまでね、まあ悟りとは言いませんけども、うん、そういう方向性に行けば、なっちゃんは必ず、幸せな人生を送れます。
ありがとうございます。
私が実印を押します。
ありがとうございます。そして皆さんもね、100回のありがとうというより1回のありがとうを心がけるようにすれば幸せになれるということですよね。
間違いありません。
はい。